At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、毎度、
はいはい、
森永さん、また新しいご本を出しになりました、うん、タイトルが、うん、なぜ日本経済は後手に回るのか、角、うん、川新書から出ておりますが、これはどんなご本なんでしょうか。
これはですね、実はあのタイトルは幅を広くしないと売れないということでそうなってるんですけど、はい、実際にはこのコロナ対策で日本が何をやって何が起きたのかっていうのを、書いているんです、
はい、
で実はあの、うん、今日ももう、うん、あっちこっちの番組で日本学術会議の、
うんうん、はい、そうですね、
会員の任命6人外したっていうので、うんうん、菅総理が、うん、6人外したのも知らずに、うん、これでいいよって言ったんだったら法律違反だとかぐっちゃぐっちゃぐっちゃぐっちゃ、うん、延々とやっているんですけれども、うんうんうん、実はまあ後で詳しくお話しますけれども、うん、私はあの民間臨調の報告書の方がはるかに桁違いに問題だと思ってるんですね。客観を装って日本のコロナ対策は、うん、この細かな失敗はあったけれども、うん、全体としては結果オーライだというふうに書いていて、さもそれが公正中立な立場の評価のように総括だって言われてるんですけど、うん、冗談じゃねえぞ、うん、でその私の新しい本は、私のたった一人版の民間臨調報告書です、
うん、はいはい、これぜひね、あのラジオ聞いてる方にプレゼントしてくださる、はい、ということなので、うん、10名様にプレゼントしてくださるそうです、うん、ご希望の方は森永卓郎さんの本希望と書き添えて、番組宛にメールかファックスで今すぐ送ってください。メールの方はgolden@joqr.net、 golden@joqr.net、 ファックスの方は東京 03-5403-1151、 東京 03-5403-1151 です。当選された方は番組のエンディングで発表しますので、今すぐご応募ください。角川新書から出ているなぜ日本経済は後手に回るのか、森永卓郎さんのご本です、
う
ん、
はい、
はい、
ということでですね、うん、ちょっと話が途中になりましたけれども、はいはい、あの一般社団法人アジアパシフィックイニシアティブ、うんうんうん、まああの長いので、API と言いますけど、
は
い、
ここアジアパシフィックイニシアティブ、
はい
はい、
これは財団法人で、うん、まあ、民間の研究機関なんですけれども、はい、8日にですね、新型コロナ対応を民間臨時調査会による検証報告書、うんうん、ここはあの前身だった団体も含めて、例えば東日本大震災の時の、うん、検証とか民主党政権の検証っていうのをしてきたんですけど、今回新型コロナの対策がどうだったのかっていう検証報告書を出したんですね。で、まあ、ざっくり言うとどういうことを言ってるかっていうと、総合的な戦略がなく場当たり的だったと、
うん、
で例えばヨーロッパからの入国を止めるのがちょっと遅れたねとか、うん、はい、小池都知事がロックダウンっていう言葉を、うん、使っちゃったので緊急事態宣言が遅れたとか、うん、そういう細かいミスはあったんだけれども、うん、結果オーライ、すごくうまくいったぞっていうのがこの報告書の結論なんです、
はいはい、
で私はふざけんじゃないぞと、この総括は根本から間違ってると思っています。でところがなぜかメディアは批判しないんですね。でなぜ批判しないかというと、これは民間が出したっていうことになっていて、一民間組織が、言ったことを、まあ、新聞とかテレビとかラジオが袋叩きにしてもしょうがねえじゃねえか、いうふうに、思ってるんだと思うんですけれども、はいはい、これは民間でも何でもないんです、
うん、
で実はですね、これどこが間違ってるのかっていうところからお話をすると、はいはい、結果オーライではなかったと。でなぜなかったかっていうと、例えばですね、このコロナの もたらした被害についても、この民間臨床の報告書では欧米と比べれば感染者数も重症者数も死亡者数も少ないじゃないか、
そうですね、
ただですね、これはよく知られているように、東アジア、東南アジア地域はかかりにくく死ににくいんです。で、直近のデータで見るとね、人口100万人あたりの、まあ、10月10日時点なんですけども、コロナの死亡者数を見ると、アメリカ653人、イギリス644人、フランス487人、ドイツ116人。だからまあ、みんな見桁なわけですよ、ところが日本は13人、でこれをもって桁違いに死んでないんだからうまくいったじゃないかということになっているんですけれども、アジアに目を広げると、韓国、日本13人ですよ、韓国5人、中国3人、タイ1人、ベトナムほとんど死んでない、圧倒的に日本は多いんです。ちょっと全部調べきれなかったんですけど、おそらくトップクラスです。
台湾もちょっと前の調査で7人とかって言ってたよね。
だから人口当たりにするともう激減するんですよ。で、結局ね、感染抑制っていう意味でも、日本は東アジアの一員ですから、大失敗をしたっていうのがこれまでのところなんです。そして、その経済で見てもとんでもない失敗をしたんですね。この番組でもちょっと言いましたけれども、4、6月期直近の GDP1 年前と比べると日本はマイナス 9.9%、 10% 近く落ちてるわけです、韓国マイナス 2.7、中国はプラス 3.2 なんです。つまりですね、もうアジアで日本がとりわけひどい目に遭っている。で、ところがですよ、そのこの、民間臨床の報告書は、この日本とか東アジア、東南アジアがコロナにかかりにくいっていうのは、いわゆるファクター X については調査の対象にしなかった。
本当はファクター X が何なのか、やっぱりね、ちゃんと調べると、かかりにくかった原因とかがこう表に出てくるんです
けど、私はかかりにくい土壌の中で、失敗を重ねたことによって、とんでもない健康被害と経済の被害を私は出したんだと思うんですけれども、これもう一つね、この報告書の特徴は、まあ、第2波について一切言及してないんですよ、
あら、そうなんですか。
そうなんです、問題は、その経済の再開を焦りすぎて第2波、第1波よりもはるかに大きい第2波を引き起こしちゃったんですけど、そこも無視しているんです、結局政府にとって本当に痛いところっていうのは、一切触れずに、うまくいきましたね、パチパチパチっていう報告書になってるんです。
なんで民間の調査でそういうところがやってるのに、そういう結論が出てきちゃうんですか。
これはですね、私、これは私の判断ですけれども、この API っていうシンクタンクの存在自体がものすごい政府寄りなんだと思ってます。で、今回のその、臨庁の委員全部で4人いるんですけれども、例えば太田博子教授、これはもうずっと御用学者の神様みたいな人で、大臣までやった、あるいは野村修也弁護士、これもあっちこっちの委員会で、やってる、要するに御用学者の大物を持ってきてるんですね、でさらにこの臨庁は政府関係者や専門家83人を対象に101回のヒアリング、インタビューをしてるんですけれども、
その数は随分やってるって感じだけ
どね。いっぱいやってんですけど、そこの中のメンバー、安倍晋三当時の首相、菅義偉、当時の官房長官、今の総理、加藤勝信、当時の厚生労働大臣、西村康則、特命担当省、コロナ特命担当省、それから萩生田文部科学省、全部インタビューしてるんです、関係者
勢ぞろい。
ここで私は言いたい、実際にこれちゃんとインタビューして回答を得てるんですよ、私は もうどのぐらいかな、20年以上かな、はい、シンクタンクでずっと仕事をしてきたんです、うんうんうん、で一般の公正中立な、うん、シンクタンクが、うんうん、例えば総理大臣にインタビューしたい、うんうん、厚生労働大臣にインタビューしたい、うん、もうふざけんじゃねえぞ、うん、門前払いなんです、うん、誰も答えちゃくれません、うんうんうん、女政府を批判するかもしれない人のインタビューなんで受けなきゃいけないんだって、うん、私は一回もできてないですよ、うんうん、あのせいぜいインタビューに応じてくれるのは課長補佐ぐらいのところまでです。
森野さんのやってたシンクタンクってどんなし、なんだ
私がいたシンクタンクは最初は三井物産系だったんです、はいはい、でその後三和銀行系になって、はいはい、一番最後は三菱 UFJ 銀行系、はいはい、だから一応まあ、大手企業系ではあるんですよ、はい、だからもう泡沫ではないんですね、
ね、
最後いたところは規模で言ったら日本一ですから、うん、でもインタビューなんか受けてくんないですよ、
う
ん、
してくれない そんなんなちょっと受けてくれても良さそうなくらいなレベルのところ
、うん、でも絶対こんな大物は受けてくれないのに、うんうん、全員揃ってインタビューを受けている、うんうん、だここは政府を擁護する報告書を作ってくれるんだろうなっていう期待があったからそうなんです、うんうん、でさらにね、うん、その問題は何かっていうと専門家にその83人もインタビューした101回もインタビューしたと言いながらコロナの専門家には1回もインタビューしてないんです。例えば、うん、コロナの女王、うん、岡田春恵、
まあ、女王かどうか知らないですね
すごい冠ですね、
うん、コンタクトもなかったそうです。これは本人に直接確認しに行ったんで、うん、間違いありません。
でもこのあるタイトルは新型コロナ対応民間臨時調査会じゃないですか、
はい、
なんでコロナの先生たちにお話を聞きに行かないの、
う
ん、
だから岡田先生とか、うん、まあ、上先生とかいっぱいこう政府のコロナ対策を批判してきた人がいるんですよ、うんうん、そこは一切行かないんです、うん、だから全部御用学者と政府寄りの人だけ、あるいは政府専門家会議、うん、ここの内側のところだけ聞いて都合のいい報告書を作ったというのがこの実態なんだと私は思います、うん、だからね、これをそのまんま載せて、うん、よかったねって冗談じゃないぞと、うん、未だにコロナの被害が散々人々を苦しめてるわけですよ、
う
ん
はい、そうですね、
うん、だからね、これ、うん、その日本学術会議は、うんまあ、問題は問題なんだけれども、うんうん、でも私はこんなんで幕引きされたら、うん、もう絶対に許されないぞって思うんです、うんうん、それでムカついて、はい、一人臨長として書いたのが
それがこちらの、
はい、そこは本当に、うん、本当のことを書いてます。
なぜ日本経済は後手に回るのか、角川新書から出ております。
じゃあ副大一人臨長っていう、
はい、いやだからそれね、原稿の締め切りがこの報告書の前だったんですけ ど、
あこれはね、なるほど、あ、
なんか本当本当副大で臨長一人ぼっちかなんか
臨長一人ぼっ
ちいいですね。
帯にちょっと足しますか。はい、ありがとうございました。
でこれで時間なの、
時間になりましたね。
はい、どうしてこういう組織があるのかなっていうのはちょっと逆に民間でありながら不思議なんですけどね。
いやだからこうやって忖度すると、うん、いいご褒美があるんですよ、うん、政府に取り入っても、
まあ
はい、
でもこの国がいい方向に進んでいかなくなった
り、いやだからもう日本中茶坊主になってるんです。はい
はい、ありがとうございました。
戦ってますね一人
明日は武田佐哲さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。